5、行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファクス 049-254-2000。6、年度末と年度始め。市役所の土曜会長。3月25日土曜。4月1日土曜。午前8時30分から午後5時15分。就職や転勤、就学などで移動する方が多い年度末や年度始めに合わせて臨時土曜会長を行います。通常の土曜会長に、障害福祉課、高齢者福祉課、水道課、学校教育課を加えて会長します。通常の3月の土曜会長と業務時間延長は25ページをご覧ください。会長場所、市役所本庁舎1階。表です。会長課、主な取扱業務の順。会長課10あります。市民課、内線306。308、住民移動の届け出、転入、転出、転居など、特別永住者証明書に関する手続き、戸籍に関する届け出、出生、婚姻、離婚、死亡届など、印鑑登録、住民票、戸籍謄本、証本、印鑑登録証明書などの発行、パスポートの交付、申請は取り扱いできません。個人番号、マイナンバーカード、住民基本台帳カード関係業務は一部取り扱いできないものがあります。保険年金課、内線312-317、国民健康保険の届け出、取得・喪失など、後期高齢者医療の届け出、取得・喪失など、国民年金の届け出、加入・資格変更・免除申請など、税務課、内線352-353、課税証明書、非課税証明書、評価証明書、効果証明書などの発行。土地、家屋台帳及び構図の閲覧。原付バイクなどの登録、廃車。市民税、固定資産税などの市税に関する相談。収税課、内線360-365。税の納付及び納税相談。市税、国民健康保険税、納税証明書の発行、子育て支援課、内線341、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費の申請受付、児童手当、児童扶養手当の申請受付、保育課、内線324、保育所、放課後児童クラブなどの入退所の申請受付。保育料、放課後児童クラブ、保護者負担金の納付及び納付相談。保育所などの入所申請は後日面談が必要な場合があります。ファミリーサポートセンターに関する手続きはできません。障害福祉課、内線323-372、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の申請受付。自立支援医療、精神通院、重度心身障害者医療費の申請受付。高齢者福祉課、内線391-396、介護保険、取得喪失の届け出、 要介護認定の申請受付、介護保険料の納付、高齢者向けサービスの相談、水道課、内線503-508、水道料金の納付、転入時の使用開始、転出時の使用中止の受付、分館2階の水道お客様センターで受け付けます。学校教育課、内線623-626、転入、転居に伴う学校への手続き、本庁舎1階の窓口で受け付けます。表終わり。他の市区町村などへの確認が必要な場合、手続きができないことがあります。詳しくは事前に担当課へお問い合わせください。7. パソコンで手続き OK。電子申請サービスをご利用ください。問い合わせ、情報システム課、内線531。引っ越しに伴う水道手続きや、一般家庭粗大ごみ収集の申し込みなど、市への様々な申請をパソコンからインターネットで行うことができます。市ホームページのオンラインサービスから電子申請をクリックし、電子申請届出サービスの窓口はこちらですから入ることができます。市ホームページのトップページの写真があり、電子申請をクリックとあります。
8. 4つの財務諸表から見た市の財政状況、連結、問い合わせ、財政課、内線235。健全な財政運営に関する条例に基づき、市の会計や市に関係する会計の平成27年度の決算について、資産や負債の状況、また資金の収支状況などを明らかにするため、各会計を連結した財務諸表を作成しました。平成27年度決算は、平成26年度決算に比べ、資産は鶴瀬駅東口区画整理事業の進展などにより、約7億円増加し、負債は退職手当、引当金の減少などにより、約10億円減少しています。連結決算の対象一覧、市の会計、8つあります。一般会計、鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計、鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、市に関係する会計、9つあります。埼玉県市町村総合事務組合、彩の国埼玉人づくり広域連合、埼玉県後期高齢者医療広域連合、入間東部地区衛生組合、火葬場の管理、資料処理、入間東部地区消防組合、敷地区衛生組合、ごみ処理、社会福祉法人入間東部福祉会、富士見市土地開発公社、公益財団法人きらり財団、行政コスト計算書、平成27年度の1年間に行われた市の行政サービス活動におけるコストを示したものです。道路や公園、学校の工事費などの資産形成を除く。経常的なコストの総額は564億5000万円で、平成26年度と比較すると、主に社会保障費の伸びなどにより、23億9000万円の増加となっています。 計算書です。経常的なコスト564億5000万円。内訳、人にかかるコスト、職員の給与や退職金にかかる費用、65億5000万円。物にかかるコスト、公共施設などの維持管理にかかる経費や原価償却費などにかかる費用、108億6000万円。移転支出的なコスト、社会福祉にかかる費用や他団体への補助金などに要する費用、379億1000万円。その他のコスト、借入金の返済などにかかる費用、11億3000万円。経常的な収入、207億9000万円。内訳、使用料、手数料、6億7000万円。分担金、負担金、社会福祉にかかる国の負担金など、保険料、上下水道料金など、201億2000万円。純経常行政コストイコール、経常的なコストマイナス、経常的な収入、356億6000万円。計算書終わり。純資産変動計算書。純資産、貸借対照表の資産から負債を差し引いた額が、平成27年度中にどのような財源や要因で増減したのかを示したものです。平成27年度当初の純資産残高、1186億円。純経常行政コスト、行政コスト計算書より、マイナス356億6000万円。財源の調達、市税、地方交付税、国や県からの補助金など、342億1000万円。その他、固定資産の減価償却費など、31億1000万円。平成27年度末の純資産残高、1202億6000万円。計算書終わり。貸借対照表、バランスシート。左側に市が持っている資産。施設、道路、現金、債券など。右側に資産を所有するために使った財源。負債、純資産を示しています。平成27年度までに、1618億7000万円の資産を所有しています。このうちの1202億6000万円は支払いが終わっており、残りの416億1000万円は未払いとなります。固定負債のうちの借入金は、市の会計が294億8000万円、市に関係する会計は16億2000万円です。左側、資産の部、現在までの累積資産。公共資産、2つあります。固定資産、庁舎、保育所、学校など、1494億8000万円。売却が可能と判断した資産、1000万円。投資など、3つあります。投資や出資したお金、公社への出資金など、2000万円。基金、緑地保全基金、退職手当組合積立金など、27億8000万円。その他、9億円。流動資産、2つあります。現金、48億2000万円。財政調整基金、市税などの未収金、38億6000万円。資産合計、1618億7000万円。 右側、負債の部、将来の負担額。固定負債、3つあります。借入金の残高、311億円。退職手当を支払うための引当金、50億2000万円。その他、5億6000万円。流動負債、2つあります。借入金のうち、翌年の支払い予定額、36億4000万円。その他、12億9000万円。負債合計、416億1000万円。純資産の部、現在までの負担額。純資産合計、1202億6000万円。負債及び純資産合計、1618億7000万円。表終わり。資金収支計算書、キャッシュフロー計算書。現金の出入りを3つに区分して、それぞれの行政活動における財源や使い道を示しています。経常的な行政活動の収支の差額は70億7000万円で、公共資産整備の収支の不足額20億2000万円や、投資などの収支の不足額45億3000万円を補っています。この結果、平成27年度末の資金の残高は48億2000万円となっています。平成27年度当初の資金残高、43億円。経常的な行政活動に必要なお金、支出、人件費、社会保障給付、子育てに関する給付など、補助金など、収入、市税、地方交付税、国からの補助金など、70億7000万円。公共の資産を整備するために必要なお金、支出、道路、学校、保育所の整備など、収入、国や県からの補助金、借入金など、マイナス20億2000万円。投資などに必要なお金、支出、借入金の支払い、基金への積み立て額など、収入、国や県からの補助金、貸付金を回収した額、基金を取り崩した額など、マイナス45億3000万円。平成27年度末の資金残高、48億2000万円。計算書終わり。行政コスト計算書の純経常行政コスト356億6000万円は、純資産変動計算書の純経常コストマイナス356億6000万円に連結しています。純資産変動計算書の純資産残高1202億6000万円は、貸借対照表の純資産合計1202億6000万円に連結しています。資金収支計算書の資金残高48億2000万円は、貸借対照表の流動資産現金48億2000万円に連結しています。
9. 平成29年4月から介護予防日常生活支援総合事業が始まります。問い合わせ、高齢者福祉課、内線391、健康増進センター、電話 049-252-3771。介護予防日常生活支援総合事業とは、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう支援するために行う事業です。市が中心となり、地域の実情に応じた多様な主体による多様なサービスの充実、 地域の支え合いの体制づくりの推進、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援などを目指すものです。総合事業の特徴。介護保険の予防給付のうち、訪問介護と通所介護が総合事業に移行されます。要支援1、2の方が利用する予防給付のうち、介護予防訪問介護、ホームヘルプサービス、介護予防通所介護、デイサービスは、総合事業における介護予防生活支援サービス事業に位置づけられます。介護予防への取り組みを強化するため、一般介護予防事業が創設されます。高齢者全員を対象として実施していた一時予防事業と、支援が必要となる可能性が高い高齢者を対象として実施していた二次予防事業などを再編し、一般介護予防事業が創設されます。社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進します。心身機能の向上・維持だけではなく、社会参加や活動の視点を介護予防に取り入れることで、高齢者が地域や社会の中での役割を持ちながら、生き生きとした生活を継続することを目指します。多様な主体による多様なサービスを展開していきます。高齢者を含めた幅広い世代の市民、NPO、ボランティア、事業者など、様々な人や団体の活動を支援し、高齢者に対するサービスを充実します。総合事業の対象者。次の方は総合事業のサービスを利用することができます。介護予防生活支援サービス事業、要支援1、2の認定を受けた方、要支援者。65歳以上で基本チェックリストにより生活機能の低下が見られる方、事業対象者。基本チェックリストとは、日常生活に必要な機能が低下していないかを調べるためのチェック表です。一般介護予防事業、65歳以上の方、平成29年3月までと平成29年4月からの対応表があります。介護給付、要介護1から5、変更なし。介護給付、要介護1から5。予防給付、要支援1、2、介護予防福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションなど、変更なし、予防給付、要支援1、2、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、移行、介護予防事業、一時予防事業、介護予防に関する相談、介護予防教室、富士見パワーアップ体操など、二次予防事業、通所型介護予防教室など、移行、介護予防日常生活支援総合事業、介護予防生活支援サービス事業、要支援1、2、事業対象者、訪問型サービス、ホームヘルプサービス、通所型サービス、デイサービス、短期集中型通所サービス、一般介護予防事業、65歳以上の方、集中型介護予防教室、はつらつ教室、介護予防に関する相談、富士見パワーアップ体操、介護支援ボランティアポイントなど、表終わり。サービス利用までの流れ、4月から。流れ図です。利用希望者、65歳以上の方、40歳から64歳の方、第2号被保険者で利用を希望する方は認定申請が必要です。右矢印、高齢者安心相談センターまたは高齢者福祉課に相談。相談内容により受付シートの記入、要介護状態であることが明らかな場合は認定申請。下矢印2つあります。1つ目、基本チェックリストによる確認、利用希望者本人が記入。下矢印、 生活機能の低下が見られる方、下矢印、介護予防ケアマネジメント、本人の心身の状況や生活歴などをお聞きし、一緒に課題を考えます。目標を決めて達成するための支援内容を本人や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいて高齢者安心相談センター職員などがケアプランを作成します。下矢印、介護予防日常生活支援総合事業、介護予防生活支援サービス事業、一般介護予防事業。戻って二つ目矢印、要介護、要支援、認定申請。下矢印、三つあります。丸一、要介護1から5の方、下矢印、居宅介護サービス計画、下矢印、介護保険の介護サービス、介護給付、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなど、戻って、下矢印、丸二、要支援1、2の方、下矢印、2つあります。1、介護予防サービス計画、下矢印、介護保険の介護予防サービス、予防給付、介護予防通所リハビリ、介護予防訪問看護など、介護予防生活支援サービス事業の利用も可。戻って2、介護予防ケアマネジメント、本人の心身の状況や生活歴などをお聞きし、一緒に課題を考えます。目標を決めて達成するための支援内容を本人や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいて高齢者安心相談センター職員などがケアプランを作成します。下矢印、介護予防日常生活支援総合事業、介護予防生活支援サービス事業、一般介護予防事業。戻って丸三、非該当の方、下矢印、介護予防ケアマネジメント、本人の心身の状況や生活歴などをお聞きし、一緒に課題を考えます。目標を決めて達成するための支援内容を本人や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいて高齢者安心相談センター職員などがケアプランを作成します。下矢印、介護予防日常生活支援総合事業、介護予防生活支援サービス事業、一般介護予防事業、流れず終わり。自立した生活が送れる方、明らかにサービス事業の対象外と判断できる方などは、一般介護予防事業の健康づくりや介護予防の取り組みが利用できます。詳しくは健康増進センターへご相談ください。困ったことがあったら、高齢者安心相談センター、地域包括支援センターへご相談ください。表です。県域、名称、所在地、電話番号、担当地域の順。第一県域、武蔵野。南畑新田 16-1、電話 049-255-6320。東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大あざ活瀬、活瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、大あざ鶴間、渡戸東町会。第二県域、富士見園。大あざ鶴間 3360-1、 電話 049-293-1168。 山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、大あざ鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪1丁目町会、 諏訪二丁目町会。第三県域、エブリワン鶴瀬西。鶴瀬西 2-8-25、電話 049-293-8330。鶴瀬西二丁目三丁目、富士見の西一丁目から四丁目、上沢一丁目から三丁目。大和田勝瀬、勝瀬西町会。第四県域、瑞穂園、関沢 3-23-41。電話 049-256-7423。 関沢二丁目三丁目、針ヶ谷一丁目二丁目、大和田針ヶ谷、西瑞穂台一丁目から三丁目。大和田瑞穂、針ヶ谷一丁目町会。大和田鶴間、鶴瀬西一丁目双葉町会。鶴瀬西一丁目西町会。第五県域、日だまりの庭武蔵野。大和田瑞穂 1882-1、 電話 049-268-5005。 水谷東一丁目から三丁目、東瑞穂台一丁目から四丁目、貝塚一丁目二丁目、水谷一丁目二丁目。えのき町、大和田瑞穂、表終わり。相談受付時間、午前9時から午後5時、土曜日曜祝日年末年始を除く。
10、4月10日から粗大ごみ処理の予約と個別回収の処理手数料の支払い方法等が変わります。問い合わせ環境課、内線248。個別回収について申し込み先が変わります。4月10日月曜から個別回収の予約は環境課から市が指定する業者粗大ごみ受付センターへの申し込みに変わります。処理手数料の支払い方法が変わります。事前に粗大ごみ処理券シール1枚300円を必要枚数購入する方法に変わります。粗大ごみ処理券シールは4月10日月曜から市役所、各出張所、指定販売店、コンビニエンスストアなどで販売します。また支払い方法の変更に伴い手数料の見直しを行います。環境センターへの自己搬入について、4月10日月曜から環境センターへの自己搬入の申し込みは環境課から粗大ごみ受付センターへの申し込みに変わりますが、処理手数料の支払い方法等は変更ありません。環境センター窓口での現金支払いは 20kg まで250円。以下 20kg ごとに250円ずつ加算。粗大ごみ受付センターの電話番号、新しい手数料、粗大ごみ処理券シールの販売箇所など、詳しくは広報富士見4月号、市ホームページでお知らせします。変更後の粗大ごみ個別回収の流れ。1、粗大ごみ受付センター、市の委託業者に電話し、回収希望日、氏名、住所、回収品、回収場所を伝える。受付は1回に6点まで。2、粗大ごみ受付センターが必要な粗大ごみ処理券シールの枚数を案内します。3、市役所、各出張所、指定販売店、コンビニエンスストアなどで粗大ごみ処理券シールを必要枚数購入します。4、粗大ごみ処理券シールに回収日、氏名を記入して粗大ごみに貼り、収集日当日の午前8時30分までに指定された場所に粗大ごみを出してください。5、回収日に委託業者が粗大ごみを回収します。流れを示した図があります。左上に利用者、
右上に粗大ゴミ受付センター、左下に指定販売店など、右下に粗大ゴミが書かれています。利用者から粗大ゴミ受付センターへ矢印、1、粗大ゴミの収集を電話で申し込みます。粗大ゴミ受付センターから利用者へ矢印、2、回収日時と枚数を案内します。利用者から指定販売店などへ両矢印。3. 案内された枚数分のシールを市役所や販売店で購入します。利用者から粗大ごみへ矢印。4. 回収日、氏名を記入したシールを粗大ごみに貼り、回収日に指定の場所へ。粗大ごみ受付センターから粗大ごみへ矢印。5. 回収日に委託業者が粗大ごみを回収します。流れず終わり。11. 原付バイクなどの廃車手続きのお知らせ。問い合わせ、税務課、所税係。内線348。原付バイクなどを処分、売却などにより所有しなくなったときは、廃車手続きが必要です。軽自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されますので、忘れずに手続きをしてください。原付バイクなど、富士見市ナンバーの廃車手続きに必要なもの。1. ナンバープレート。2. 標識交付証明書。3. 印鑑。4. 免許証。代理人が手続きする場合は、委任状も必要です。手続き場所、税務課。富士見市ナンバー以外の廃車手続きの問い合わせ。125cc を超えるバイク及び普通自動車。埼玉運輸支局、所沢自動車検査登録事務所。電話 050-5540-2029。軽自動車、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所。電話 050-3816-3111。12. 市民総合体育館の利用受付を開始します。問い合わせ、市民総合体育館。電話 049-251-5555。リニューアルオープンする市民総合体育館の利用受付を開始します。それに伴い、5月6月分の抽選会を次の通り行います。時、4月2日日曜午後6時。場所、難波田公民館。対象、市内登録団体。市内登録団体以外は、4月5日水曜から、5月分のみ受け付けます。団体登録の有効期限が切れている団体や、新規に登録を希望する団体は、事前に手続きをお願いします。詳しくはお問い合わせください。市民総合体育館の写真があります。13. 臨時福祉給付金経済対策分のご案内。問い合わせ、福祉給付金室、内線180。臨時福祉給付金経済対策分は、消費税率の引き上げ 5% から 8% による影響を緩和するため、臨時的な措置として給付します。今回の給付金は、消費税率の引き上げが延期され、軽減税率の導入が行われるまでの2年半分、平成29年4月から平成31年9月までを国の経済対策の一環として一括支給するものです。対象、次のすべての要件に該当する方。平成28年1月1日時点で富士見市に住民登録のある方。平成28年度の市民税が非課税の方で、 課税されている方の扶養親族等ではない方、生活保護制度の被保護者などではない方、支給額、対象者1人につき15,000円、1回限り。申請方法、対象と見込まれる方へ3月上旬に申請書を郵送します。申請書に記入し、必要書類を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。該当と思われる方で申請書が届かない場合はお問い合わせください。必要書類など、詳しくは郵送される申請書類などをご覧ください。申請期間、3月1日水曜から7月31日月曜、消印有効。支給時期、申請書を受理した日から、おおむね1ヶ月半程度かかります。決定次第、支給決定通知でお知らせします。14、住民票、課税・非課税証明書、手数料の減免について。市内在住の方で、公費の援助または扶助を受けるために、証明書を取得するときは、手数料が減免される場合があります。減免の適用を受ける場合は、使用目的や提出先などがわかるパンフレットなどの提示が必要です。詳しくはお問い合わせください。住民票、課税・非課税証明書は各出張所でも取得できます。問い合わせ、住民票について、市民課・市民係、内線306、課税・非課税証明書について、税務課・諸税係、内線347-348、15、みずほ台駅西口にエレベーターが設置されます。問い合わせ、交通管理課、内線412。みずほ台駅西口を利用する方々から要望が寄せられていたエレベーターの設置ですが、3月末の利用開始に向けて、現在設置工事を行っています。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。設置場所、みずほ台駅西口、東武ストア内。利用開始時期、3月末予定。工事状況により、利用開始日が前後する場合があります。16、年金を受け取るために必要な保険料納付済み等期間が10年になります。問い合わせ、年金ダイヤル、電話、0570-05-1165、川越年金事務所、電話 049-242-2657。 8月から老齢基礎年金を受け取るために必要な期間、保険料納付済み等期間が25年から10年に短縮されます。これにより、これまで年金を受けることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。対象、65歳以上の方で、保険料納付済み等期間、保険料納付済み免除が10年以上の方。申請方法、対象の方へ7月までに日本年金機構から年金請求書が発送される予定です。請求書が届いたら、必要事項を記入し、必要書類と合わせて川越年金事務所へ提出してください。現在、保険料納付済み等期間が10年に満たない方でも、国民年金の高納制度や任意加入により、期間を増やすことで受給要件を満たす可能性があります。詳しくは川越年金事務所へご相談ください。来所する場合は、前日までに予約していただくと、少ない待ち時間で手続きができます。17、賃貸住宅退去時の原状回復トラブル。問い合わせ、消費生活センター、電話 0492527181。賃貸住宅の入居時に納める敷金は、退去時に家賃滞納や原状回復費用を差し引いて、賃借人に返還するものと考えられています。借主には退去時に原状回復義務がありますが、通常使用によって生じた損耗や経年劣化については、借主ではなく貸主に修繕する義務があるとされています。ところが、借主が退去する際、ハウスクリーニング、クロス張り替え、畳表替え、襖張り替えなどの費用が原状回復費用として請求され、敷金が返金されなかったり、敷金を上回る金額を請求されるなどのトラブルが起こることがあります。相談事例、2年間住んでいた賃貸マンションを先日退去した。住んでいる間はこまめに掃除し、きれいにしていたつもりであった。退去の際、家主から原状回復のためのハウスクリーニング費用として13万円を請求された。預けた敷金では足らず、さらに費用がかかるが支払わなければならないのか。消費者へのアドバイス。契約するときに退去時の修復の範囲や敷金の返還条件などに不利な条項や特約がないか確認しましょう。入居時と退去時に当事者が立ち会って室内の現状を確認し、汚れや破損部分があれば写真を撮っておきましょう。現状回復費用の内訳を出してもらい、説明を求めましょう。修繕にかかる費用が高額だと感じた場合は、複数の業者から見積もりを取るよう家主などに依頼しましょう。困った時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。借主が負担しなくてよい例、国のガイドラインによる。家具による床やカーペットのへこみ。日焼けによる畳、フローリング、クロスの変色。専門業者によるハウスクリーニング。借主が通常の掃除を行っていた場合。鍵の交換。鍵を破損や紛失していない場合など、トラブル未然防止のために国土交通省では、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成しています。ガイドラインであるため、法律的な強制力はありませんが、通常使用による損耗などを除くなど、原状回復の考え方が参考になります。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
18、パスポートを申請する方へ。申請書類は揃っていますか？問い合わせ、市民課、内線305。パスポート申請時に書類の不備などにより受付ができないケースが増えています。その理由の多くは、戸籍抄本または謄本と顔写真の不備です。申請の際はご注意ください。申請に必要な書類。1、一般旅券発給申請書1通。2、戸籍抄本または謄本1通。3、写真1枚。4、本人確認の書類。有効な原本。一点持参で確認できるもの。日本国旅券、失効から6ヶ月以内。運転免許証、マイナンバーカードなど。2点持参で確認できるもの。健康保険証、年金手帳、学生証など。5、前回取得した旅券、お持ちの方。詳しくは市民課、各出張所にある申請案内、市ホームページをご覧ください。戸籍抄本または謄本について、最新の記載内容で6ヶ月以内に発行されたもの。戸籍は本籍地の市区町村で発行します。本籍のある市区町村から事前にお取り寄せください。顔写真について、 6ヶ月以内に撮影したもの。写真は申請書に貼らずにお持ちください。機械処理のため、規格外、あるいは不適当な写真の場合は申請を受けられない場合がありますのでご注意ください。市役所内に証明写真の機械はありません。あらかじめご準備ください。顔写真の規格など、申請者本人のみが正面を向いて撮影したもの、縁なしで縦 4.5cm×横 3.5cm、顔の寸法は頭頂から顎までが 3.2cm から 3.6cm に収まるもの、無謀、無背景、影がないもの、明るさやコントラストが適切なもの、不鮮明、変色、傷がないもの、マスクや髪、眼鏡などで顔、目や鼻、輪郭が隠れていないもの、カラーコンタクトレンズを着用していないもの、縦 4.5cm、横 3.5cm の四角の中に人の顔の大きさを示したイラストがあります。四角の上の辺から頭頂までは 0.2cm から0.6cm と書かれ、頭頂から顎までは 3.2cm から 3.6cm と書かれています。縦の辺、左側から顎の中心までに 1.75cm と書かれています。イラスト終わり。19. 必ずチェック最低賃金。平成28年度県最低賃金のお知らせ。問い合わせ川越労働基準監督署、電話 049-242-0892。 県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用される埼玉県最低賃金。左表の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く18歳未満の者などを除く労働者に適用される特定産業別最低賃金は次の通りです。なお、埼玉県最低賃金よりも特定産業別最低賃金が優先します。埼玉県最低賃金、時間額845円、発行日、平成28年10月1日、特定産業別最低賃金、業種・時間額の順、非鉄金属製造業884円、電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業889円、輸送用機械器具製造業898円、光学機械器具・レンズ・時計・同部分品製造業897円、各種商品小売業849円、自動車小売業897円、いずれも発行日平成28年12月1日。20、下水道課からのお知らせ。問い合わせ下水道課内線428。平成29年度に公共下水道が使用できるようになる区域、大和座勝瀬、水子、上南畑、下南畑、南畑新田の各一部です。対象の方には、公共下水道供用開始通知を郵送します。排水設備、水栓化、工事のお願い。公共下水道が使用できるようになった区域の方は、早めに、市指定下水道工事店に依頼し、公共下水道への接続をお願いします。また、すでに公共下水道が使用できる区域で、公共下水道への接続が済んでいない方は、早急に接続工事をお願いします。市指定下水道工事店は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。下水道事業受益者負担金。公共下水道が整備されると快適で住みよい生活環境となりますが、こうした恩恵を受けられるのは 不特定多数の方が利用できる道路や公園と違って、公共下水道が整備された区域の方に限られます。そこで、公共下水道の整備により、直接利益を受ける方に、建設費用の一部を負担していただくのが、受益者負担金です。この受益者負担金は、都市計画法や条例に基づき実施しています。対象となる方には、4月に申告書や資料をお送りしますので、ご協力をお願いします。平成29年度の対象地域、大字勝瀬、水子、東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、諏訪一丁目、鶴間一丁目の各一部。正しい下水道の使い方にご協力ください。下水道に油やゴミを流すと、下水道管が詰まる原因となります。台所は、野菜くずやご飯の残り、天ぷら油などの食用廃油を流さないようにしましょう。洗濯は、洗剤はできるだけ天然のものを使い、多量に使わないようにしましょう。飲食店は、油脂粗臭器をこまめに清掃しましょう。21、上下水道に異常があるときに、3月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または官工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。3月、当番予定表、日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日水曜、2日木曜、株式会社三栄工業、049-251-0719、以下、市外局番049は省略します。3日金曜、4日土曜、有限会社高野水道工業所、251-3937、5日日曜、6日月曜、有限会社富田設備工業所、251-1046、7日火曜、8日水曜、有限会社神保水道、253-3515、9日木曜、10日金曜、有限会社中川建設、261-0574、11日土曜、12日日曜、有限会社竹井設備、258-3525、13日月曜、14日火曜、株式会社藤島工業所、262-2928、15日水曜、16日木曜、有限会社松崎工業所、251-3961、17日金曜、18日土曜、有限会社篠田設備、252-0858、19日日曜、20日祝日、有限会社吉見水道、251-8387、21日火曜、22日水曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、23日木曜、24日金曜、有限会社細谷観光、251-1479、25日土曜、26日日曜、岩田工業所、048-472-1026、27日月曜、28日火曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、29日水曜、30日木曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363、31日金曜、共和工業株式会社、252-2188、官工事業協同組合事務所、電話、049-255-5611、 月曜から金曜午前9時から午後4時。22、市指定給水装置工事事業者新規変更。問い合わせ水道課内線525。新規登録または変更された給水装置工事事業者をお知らせします。給水装置工事事業者区分住所電話番号の順。エバーリンクス株式会社新規大阪市西区南堀江 4-17-18 原田ビル205。電話 06-6531-1151。 株式会社アクアライン新規広島市中区上八丁堀 8-8 第一上野屋ビル6階 082-502-6644。 株式会社大木水道新規桶川市大和座川田屋3255-048-787-0611。 株式会社能率新規神戸市中央区江戸町93栄光ビル078-391-3361。 松尾工業株式会社変更前松尾設備変更後松尾工業株式会社049-297-0792。行政情報終わり。